どうも、最近めっきり寒くなりましたね。冬です。宮地です。今年の流行語にさ、ニキっていう言葉が、あのダウンロードじゃねえや、なんだっけ、ランクイン、ノミネート。もうダメだ、カタカナが出てこない。そうそう、ノミネートされてて、2つの季節ね、あのシーズンで書くんですけど、もうそれぐらいね、みんな感じてるように夏と冬しかない極端な気候になってきたという、まあ、そんな実感もあるわけですけれど、今年もなんかね、秋短くてね、残念です。薄手の上着を着る期間が短すぎて、あっという間にコートを引っ張り出してね。でも冬は好きなので、まあ、それはそれでいいんですけど。なんだっていう。で、まあ、冬だからっていうわけじゃないんですけど、まあ、暖かいものが、まあ、食べたり飲んだりしたくなるじゃないですか。最近ね、ご存知の方もいると思うんですけど、こうツイッター、あ、まあ、X を見てるとトレンドにスタバの新商品みたいな、人気みたいな入ってて、なんだろうって思ってみた。そしたら毎年こう出るようなお芋とかさ、なんかキャラメルとかそういうんじゃなくて、なんとスープだったわけですよ。スープ、コーヒーとかじゃなくて、ちゃんとしたスープ、あの食べ物としてのスープで、トリュフスープチーノって言うんですけど、私試してみたいなってずっと思ってた。で、今の世まで飲めてないんですけど、せっかくだからここで飲もうと思って。さっき買ってきてもらったんです。みんなに公開レビューしようと思って、今手元にこのスタバのトリュフスープチーノあるんで、飲んでみてもいいですか。私だけじゃなくてみんな持ってるからね。これみんな喋れるから今。ちょっと開けてみますね。うおー、あ、なんだ、キノコの香り、パッとはしないけど、まあミルクベースのスープかな。ちょっと飲んでみます。香りはあんまり豆腐の香りしなくないですか。思ったよりしないけど、いただきます。お、あ、あ、飲むとキノコの香りがする。でもトリュフの香りはあまりしないような気がするが、美味しいですね。思ったよりもミルク感たっぷりだね。でもこう口当たりすごくまろやかで、ミルクの甘みがあって、あとこう後から鼻にキノコの香りが抜けてくっていう感じかな。美味しい。どうですか石井さん。これ食リポ難しいんだから。
私あんまコーヒー飲まないんで、
あー、
働いて結構困ってるんで、いつもこれいいなって。
なるほどね、確かにコーヒー要素は全くないですからね、これただのただのっていうかスープだから、なんかそうそう、もっともったりしてるかと思ったら割とサラサラしてて、牛乳に近い。牛、そうそうそうそう。
ちょっと言い方が、
ね、食リポが一番苦手なんだ。
あ、そうなんだ。
一番苦手。
マッシュルームの香り。
あ、そうそう、マッシュルームの香り。あの一応あの読んどけますよ、説明文。3種のキノコ、マッシュルーム、ポルチーニ茸、黒トリュフの芳醇な香りに焦がしベーコンの香りを重ねた冬ならではの贅沢な味わい。エスプレッソマシンで空気を含ませながら丁寧にスチームしたカプチーノ仕立てのスターバックスオリジナルのスープです。カップに入ったスープを手に持ち、立ち上る香りとぬくもりを感じながら味わう新しいビバレッジ体験をお届けしますということだそうです。
泡っていうんですか。
そう、
すごいあります、ね、泡
ね、
開けた瞬間ちょっと、
あ、そうそう、かなり、なんて言うんだ、うん、エスプーマ、そうそう、エスプーマ、それが出てこない。カタカナがことごとく出てこない。
カプチーノだからスープチーノ。
こういうのありました過去。
ない
スタバにコーヒー以外のなんかこう甘い、もしくはコーヒー的なメニュー以外のものってあんまなかった記憶あるんだけど、 ねえ、これでもワンサイズしかないんですね、この S サイズのカップ、うん、まあ確かにこれ通る、飲みきれないかもな、冷めちゃいますね、うん、冷めちゃうからか、確かにね、
その人の食欲下手ですね
下手だな、なんかちょっと引き出しが少なすぎましたねなんか覚えてるんですけど、1年目の時に目覚ましテレビでデパ地下かなんかの取材で、そのデパ地下のね、あのオープンなスペースでこう食リポをするみたいな、確かお惣菜系だったと思うんですけど、なんかオープンなところで喋ることの恥ずかしさ、慣れてなさみたいなことに加えて、何言っていいか分かんないみたいなので、何も言えなくて、ほぼほぼディレクターにめちゃくちゃ怒られた記憶いまだにあるんですよ。でもそっから何もできなくなっちゃって、結構ねアナウンサーってその食リポをするときに、その、まあ、食べた後とかに物撮りもついでにこうやることが多いんですよ。だから手に持ったりとか、こう断面見せたりとか、まあ、箸上げすることもあるんですけど、なんちゅうの、こう食リポした後に、あの断面を見せてほしいって言われてたの、食べた流れで、あの層になっててみたいな、断面見せてほしいって言われたんですけど、それをすっかり忘れてて、あのそれでまたこっぴどく怒られて、何もできなかった記憶しかないのに、なんかそれがもうトラウマみたいになってて、食リポで何か味を言うということがことごとくとか、もうとにかく苦手なのでも美味しいんです、このスープは伝わっていないかもしれませんが、
ラジオ的な
レポートを
下手なの。まず見た目から。
そうかそうか、見た目は、スターバックスのカップですね、 S サイズのクリスマス仕様のカップで、これびっくりしたのが、こう今スタッフ私合わせて5人いるんですけど、みんなデザインが違うという、何種類あるか分かりませんが、可愛らしい小緑と赤の、クリスマス仕様のカップに入っているスープです。蓋を開けるとキノコのこう良い香りがこう鼻孔を刺激して言わないか刺激して、こうなんだろ う, こうそれも強すぎるわけではなく、こう優しくごめんなさい、優しくこう鼻の中にこうキノコの香りがね入ってくるという感じですね。で見た目は乳白色のクリーム色のスープで、上にこうパセリなんでしょうかね、緑色の草がパセリが、パセリですかね、これはパセリでしょうね散らされているコーナー化しない、絶対しない、嫌だよ、嫌だ嫌だ、
2週に1回、
うん、
ちゃんと食べながら
します、嫌だ本当に嫌だ、困っちゃう。普段だったらさ、あの友達との間での会話だったら、あーこれ美味しいねみたいな、これ中になんか何々入ってんじゃないみたいな、こう会話の中ではできるけど、一人で何かを描写する、しかもそれが味っていうのができないですできないできない、やっぱだからそれもう1年目のトラウマあるから、あの一旦そこでストップしてる、私はもう食リポができない。そう、やだ。もうできないもん。でも美味しいな。スタバにこういう選択肢があると、うん、なんだかまったりしちゃいますね。意外と、そうね。でもしつこくなくて割と飲めちゃうな。へえ、なんでスープ出したんだろう。誰かスタバに詳しい人が欲しくなりますね。あれさ、でもなんかスタバって学生の時みんなバイトしてませんでした？我々の世代すっごい流行ったんですけど、スタバでバイトするの。スタバでしてない。私はメニュー覚えるの苦手だから絶対スタバでバイトできないスタバでバイトしたい人が多かったから、憧れの場所みたいになって、普段今ね、家にコーヒーマシーンを買って毎朝家でコーヒー飲んでるから、スタバも含めてあんまりこうコーヒーチェーンに行くことが減ったんですけど、スタバはどこにでもあるから結構入っちゃいますね、すぐにね。あとさ、LINE でさ、ギフトでスタバの、ギフト券もらいがちじゃないですか。そういう旅に行ってこうスタバ飲んでるっていう感じですかね。すごい隣の会議室が盛り上がってる会社の空気を感じていただけるかしら まあそんな感じのスタバの、トリュフスープチーノでした。味が伝わったかは分かりませんが、ぜひご興味がある方は味わってみてください。なんか情報でも持っときゃよかったわ、スタバで働いてる友達とかね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。私はコーナー化しませんからね。絶対に絶対にしない。なんかそのさ、わかんない、この仕事してると素朴な気づきに気づきづらくなるんだなって思う。全然気にしてないっていうか、食レポとかの何たるかとか気にしてない人の方がポッといい感想が出たりするから、後輩にたまに食レポで、あの時のこれどうしたらよかったと思いますかって聞かれても、私に聞かないでってなっちゃう。まあね、お察しいただけたと思いますけれど、まあこんな感じでありがとうございました。ごちそうさまでした。あとはなんだろうね、何の話しようかな。あ、最近もうちょっと年末進行が始まりつつあって、割と大きな仕事、まあそんな、なんか年末ならではの仕事ってわけじゃないんですけど、まあリソースを割かなきゃいけない大きな仕事が割と立て込んでいて、仕事ばっかりしてる感じなんですけど、そうね、最近の文化的活動で言うと、あ、秒速5センチメートルを見ましたね、映画の。うん。あの実写のね、私新海さんの秒速5センチメートル見たことないんですけど、なんか実はちょっとだけ声で出てて、あの映画に。え、知ってました？あ、知ってた。え、なんで？あ、見ました？あ、最後のエンドロールで。あ、あ、そうですか。そう、あの、ほんのちょっとだけ。あ、そう、最初の方のシーンで。そう、テレビから流れてくるお天気、天気予報のあの声が私なんですけど、そうそう。それこそ、去年、同じ時期ぐらいか、奥山さん、監督、来てくれたじゃないですか、のお兄さんです、監督が。あ、知ってた。そうそう、まあそういうつながりもあってかなのか分かりませんけど、まあ、うちがあの関わってる映画なんで、そういう、まあ、打診が来て、で出演させてもらっててっていうのでも見に行ったんですけど、いや素晴らしかったですね。なんか写真家でもいらっしゃるから、監督の方が、一個一個のこうシーンがすごい、それ自体で成立してるっていうか、もうカットの美しさもそうだし、なんか構図とかがやっぱり写真的だなっていう感じ、見ててなんか無駄なカットが一個もないなっていう印象を受けましたね。ちょっと新海さんの秒速5センチメートルも見てみなきゃいけないなと思いつつ、桜の花びらは5センチ以上落ちますよね、秒速で言うと。うん、どんぐらい落ちる、30センチぐらい落ちんじゃないって見ながら思ってた。台無しだよ。あとは文化的活動で言うと、最近あまりライブ関係は夏以降行ってなかったんですが、ヒップホップ系のアーティストで、元キャンディータウン、まあ今解散しちゃったんですけど、のイオさんっていうラッパーの方がいて、そのイオさんのライブで横割りに行ったっていう。ヒップホップ関係のライブ行くと毎回あるあるなんですけど、ちょっとこう客層がいつも触れている人たちと割と違う傾向があるというか、面白かったのが、私すごい横割りギリギリだったんですよ、開演ギリギリで、結構急いでこう行ってたら、目の前で、ああ始めろ、ああ今のライブ始めろって言いながら、若い子たちがダッシュしていた。若いなって思って、あ、すごいこうゴリゴリのこう B-boy みたいな感じの、楽しそうで酔っ払ってましたけど。面白いなって思いながら見てた。あとはなんだろうな、あ、そう、実はその夫が出てて、で、伊代さんのなんかすごいいいなって私が思ってるところは、もちろんそのラップのそのなんか節回しとかも好きなんだけど、そうやってそのセッションで弦楽器入れたりとか、そのバンドを入れたりとか、そのバンド編成でラップしたり、ストリングス入れた編成でラップしたり、あんまり普段 ヒップホップとあんまり絡まない音楽のジャンルの要素を入れてやってみるみたいなところが、わあ面白い素敵だなって思ってて、それが実際こうライブでステージで見てみて意外とこうマッチしてて面白いなって。でライブ終わった後にこう帰ってる途中でこう後ろで話してた男の子たちが、めちゃめちゃしゃれてたねみたいな、バイオリンやばみたいなことを言ってんの聞いて、あ普段そういう系の、まあ、弦楽器とか、まあ、バンド編成みたいなのに触れない人たち、そういう層の人もこう違うジャンルに触れる機会になってんだって、そういう接点を作り出してるっていう意味でもめっちゃクールだなって思って、とっても素敵でした。もともとキャンディータウン好きだし、まあ、イオさんも好きだから、こう夫と舞台上で共演してるのを見て一人胸熱状態でしたね素晴らしかったです。でもさ、毎回そういうヒップホップ系のライブ行くと思うんですけど、客演が多いんですよ。フィーチャリングでいろいろ曲作っていることが多いから、一人のアーティストのライブでなんか20人とかゲストが来るんです。で今回のイオさんのライブでも多分20人ぐらい来てて、みんな一曲で帰ってってなんか物足りなくなんないのかなとかってちょっと思ったりするんですけど、まあそれはそういうもんだからいいんですかね。なんか貸し借りでやってんのかな、お互いこう自分が前回出たから自分のに今回出てもらうみたいな、なんかそういうのあんのかな、ちょっと気になってます、教えてください、それでは始めていきましょう。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。トリュフスープチーノ美味しかったです。私トリュフすごい好きで、あとすごい貴族かみたいなこと言っちゃった違う、本物じゃなくてトリュフオイルとかトリュフソルトとかトリュフがついてるものが好きなんですよ。そのカフェとかでもトリュフフレンチフライとかと頼んじゃうみたいな、香りが好きなだけで別に実物が好きなわけじゃないそんな食べる機会ないんですけど、そう好きだから気になってて飲めてよかったなと思いました新しいですね。でもこういうのもありなんだな、レビューするっていうね。いやコーナー化しない、絶対しないから、もう今後気になる商品は私は言わない嫌です、これレビューしてくださいみたいな。これでもマネタイズのあれか方策の一つか、
うちの商品
で食リポが下手っていう何の宣伝にもならんまあそれはさておき、メール読んでいきます。ラジオネームたけちゃんさん、男性の方です。すみだまが面白すぎて全話聞き終えた後2週目に入りました。そんな人いんの飽きるでしょ。2週目も相変わらず面白く、変わってないからね、特に1話目ではほんのわずかにですが緊張かっこ興奮で声が震えているお声を改めて聞き、ここから100回を超えるまで到達されたんだなとなんだか感慨深くなりました。これからも応援しております。くろうとやな。さて投資で聞き直している中気になる点がありメールをさせていただきました。第7話にて7話、何回前や、イルミネーションを見ても綺麗に思わない、感動しないとの話があり、それは私も共感するところです。一方で私は東京タワーや夜のビル群、工業地帯等の夜景に対してはとても綺麗だなとの感覚を得ます。イルミネーションと同じく人工的な光だとは思いますが、宮地さんの感覚はいかがでしょうか。今年もイルミネーションが始まる季節だと思い質問させていただきました。わかるわ、わかる。私も夜景とか東京タワーとかはなんか綺麗だしノスタルジックだなって思う。なんか東京っていう、なんて言うんだろう、こう光を見ている以上の気持ちが自分の中に湧き起こるなって思ってて、私が思うこの違いは、イルミネーションは人を感動させる前提で光らせてるんですよ。やっぱ狙ってるものだからやっぱりそこには抗うぞっていうなんていうのそこはちょっと受け入れないぞって、その気持ちは乗らないぞっていうのがあるから多分感動しないんだなって思うんですけど、夜景とか工業地帯とかは 営みなんで。そう、それはあの自然な光だし、誰かを感動させようと思って狙ってつけてるわけじゃないから、あの多分勝手に自分がこっちがあの何かをそこに見出して感動してるんだと思うんですよね。多分このたけちゃんさんも私と同じこのメカニズムで、あのイルミネーションは綺麗だと思わないし感動しないけど、夜景とかそういうあの街の光に関してはなんか綺麗だなって思うっていう、そういうことなんじゃないかな。やっぱ狙ってるか狙ってないかみたいなとこなんじゃないかなって私はあの思いましたけど、どうですかイルミネーション。今日もちょうどあの番組の中でクリスマスマーケットの中継をしてて、イルミネーション綺麗ですねみたいなことをこう自分で言ってて、なんか変だなって自分に違和感を覚えたりして、綺麗綺麗だなって思わなきゃと思った。やっぱり綺麗だなと思わせたいなって思って光らせてるからさ。続いてラジオネーム真夏のすみっこさん、男性の方です。いつも楽しく拝聴しております。私は現在地球の真裏ブラジルサンパウロに駐在しており、日本のテレビをほとんど見ることができないのですが、 Spotify で宮地さんのお話を毎週聞くことができ、おかげさまで元気に仕事日々の生活に取り組めています。継続決定おめでとうございます。ありがとうございます。サンパウロから。先日宮地さんがオアシスのライブに行かれたと聞き、南米にも来ないかなと見てみると、ブラジルサンパウロでもライブが開催されるとのこと。なんとかチケットも購入できたので、私もオアシスのライブアットサンパウロに行ってまいります。ブラジルの陽気な雰囲気の中、どんなライブになるのかとても楽しみです。羨ましい。カーニバル始まっちゃうんじゃない。適当。リオデジャネイロでもねえし。いいなー、サンパウロ。最近アルゼンチンとかそこら辺回ってますね。その流れでサンパウロなのかしらね、南米流れというかね。いいなぁ、どんな感じだったか教えてほしいけど、絶対日本のファンが一番なんかこうお行儀よく楽しんでるだろうな。この間オーストラリアでね、なんか放火事件みたいなのがあってね。オーストラリアだったっけな、確かそう。でアルゼンチンはすごい盛り上がったっていう話をX で見ましたけど、ブラジルもっと盛り上がりそうだな。なんかどうなんだろう、ライブ終わったらなんかやるんすかね、なんか発表されてるんすか、アルバムとか出ないのかな。今の体制のオアシスでどんな曲作るのかとか気になるけどな。ありがとうございます。またあのサンパウロ公演感想教えてください。ラジオネームスパイシータンタンメンさん、男性の方です。シャープ103はサンラータン、サンラータンじゃないよ、マーラータンだよ。マーラータンの話とハンバーグの酒蒸しの話が出てきたので、お腹がグーグー鳴ってしまいました。ハンバーグの酒蒸しが気になったので、長谷川あかりさんの X を見てみたら、ハンバーグのポストが2億インプレッションに到達していたと書いてありました。そんな数あんの。もしかしたら隅田川効果かも。違う違う違う違う、それは明確に否定したいな。ではありません。長谷川あかりさんのポッドキャスト通称シャニゴメの配信をいくつか聞いてみましたが、フライドポテトの注文でミスりたくないからメニューに形状と調理法を書いてほしいと語っていたりして面白かったです。ちなみにシャニゴメと隅田川のコラボを期待してますと X にポストしたら、シャニゴメ公式アカウントからいいねをもらいました。コラボが実現することを祈っております。追伸、最新のアシンメトリーなヘアスタイルがめちゃくちゃ素敵です。ありがとうございます。そう、長谷川さんね、ぜひお呼びしたい。シャニゴメまだちゃんと聞けてないんだよな。あの察するにものすごい面白い人ですね。結構インスタとか X ではレシピ中心なイメージだけど、シャニゴメとかこの間なんかのポッドキャストにもゲストで出てたんだけど、なんか面白いこと言ってたな。実際に話してみて、なんか私はどうやってあのレシピが思い浮かぶんだろうと思うんですよ。この間なんだっけな、炊飯器に豆腐ドーンって乗せるやつ、あ、小松菜とあの豆腐そのまま一丁ドーンって乗せて炊いて、あの炊き上がったらこう崩して、あのそうそう、しらすとかね、お茶碗に持って食べるみたいなメニュー見て、これどうやったら思いつくんだろうと思って、普通は考えつかないのよと思って、そのレシピに行き着く 思考回路とか気になっております。あとはなんだろう、シンプルに献立の思いつき方とか教えてほしいですね。いろいろ話聞いてみたいな。でもこの公式アカウントからのいいねというのは何か感じるな。むむむ。はい、ちょっと交互期待ということで、はい、ありがとうございます。最後に一通、ラジオネームバンビエリさん、いつも楽しい前向きになれる配信をありがとうございます。私は今出世できていないことに悩んでいます。私は転職して一からスタートを切るというキャリアを選びました。以前の環境に不満があったことから行動したのですが、大卒の子と新たなキャリアをスタートしています。同期は順調に出世している、もっと給料の上がる転職をすればよかったなどと考えてしまいます。結果を出せない自分が根本的な原因なのは分かっていますが、宮地さんは周りと比較して落ち込んでしまうことはありますか？こうしたマインドを切り替える方法があればぜひ教えてくださいというメッセージでございます。いいっすね、でも転職ね。まあそんなすぐには結果は出ないんじゃないかなと思いつつ、やっぱりなんだ、転職してるからすぐに結果を出さなきゃという焦りがあるのもこう容易に想像できるし、なんか私は転職したことないからわかんないけど、どうなんだろう、きっと自分のこれまでのキャリアをさらに活かせる場所をね選んだのかなとも思うし、もうちょっと頑張ってみたらいいんじゃないですか。もしくはなんか頑張っても評価されないんだったらその場所が合ってないかもしれないから、まあシンプルにまた転職するとか全然選択肢の一つじゃないかなと思いますけどね。もっといい、まあ、待遇とかもそうだし、なんかさ一回転職するまでがすごくハードルが高くて、一回転職しちゃうと割とみんなポンポン転職するじゃないですか。そういうのをこう周りの人たち見ててもそうだから、意外とねこっからフットワーク軽くいけちゃうかもしれないですよね。まあ私は周りと比較して落ち込んでばっかりでいいだからな、なんなら後輩とか見てもうわなんかこの子なんでこんなとここんなにたけてるんだろうみたいな、なんか私全然ないなみたいな、全然誰に対しても思いますね。でもこれは言い換えれば人のいいところを見つけることに長けてるということでもあるので、まあ、そこをプラスに生かすということも一つの手ではないかと思っています。なので私がすごいこの子、まあ、後輩とかだとね、この子なんでこんなにここが優れてるんだろう、私にはこれないのにって思ったとして、それそのまま言っちゃったりする、え、なになにさんはさみたいな、こういうところがすごいよね、私あんまりできないからこういうところがとってもいいと思うし、こうすればもっとなんかもっともっといい方向になるんじゃないかなって私なんか思っちゃうなみたいな、勝手なお世辞アドバイスとともに後輩とかに対してはシンプルに尊敬しているメッセージとして伝えちゃったりしますけどね。まあそういうのって意外と口に出した方が楽になるからな、自分の中で悶々となんでなんだろうって考えれば考えるほど辛くなるから、そういう方法もあるんじゃないかなって思いますけどね。まあでもきっとあなたにしかないいいところがあるはずなので、そういうところに気づかせてくれる人との出会いをできるといいですね。あとはやっぱりなんだろうな、人間関係の中から生まれるものもあるからな、まあ、仕事は仕事って割り切りもいいけど、なんかねちゃんと一生懸命いろんな人と向き合うっていうことが大事な気がします。誠実にね頑張ってください。というわけで皆さんからのメッセージをこれからも募集しております。今まで黙ってたこととか質問とか、疑問などなど何でもお待ちしております。毎回言ってるんで分かってるよっていう感じだと思うんですけど、ぜひ送ってください。そしてこちら締め切り明日になりました。2025年忘れ、今まで黙ってたんですけど宮地さんここ編でしたよという企画を 12月13日に配信します。でこのエピソードというかあのお便り明日締め切りになってます。これ通称ここ編って言うんですけど、これまで配信されてきたエピソードの中から今まで黙ってたんだけど宮地さんここ変でしたよって思ったところを皆さんに送っていただいて聞き直すっていうそういう企画です。去年もやってますんで参考程度に聞いてみてください。一応年に一度の特別企画という位置づけです。ですので、シャープ何々の何分何秒あたりでこんなことがあったというふうにお便りを送っていただけると助かります。ここなんか変なこと言ってたよとかお腹鳴ってたよとかあとはなんか混乱してたよとかそういうあのご指摘を変だったよっていうご指摘をお待ちしております。改めて締め切りは明日11月30日の24時までです。明日24時までです。採用された方にはいるか分かりませんがチェキをそれぞれプレゼントをします。あとは対象にはなんかもうちょっといいやつをプレゼントしたいと思ってます。乞うご期待ですのでこのここ辺のメッセージもあと普通オタなどなども送っていただきたいんですが番組の概要欄の URL ありますのでそちらからか、あとは私のインスタグラムのハイライトポッドキャストっていうところにリンクありますのでそちらから送ってください。はい、そんな感じですあとハッシュタグすみだまで感想もお待ちしております。じゃあトリュフスープチーノゆっくり飲んで帰りますか皆さんも体あったかくして過ごしてください。今日いい肉の日だからお肉食べてくださいじゃあまた来週。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。